男は、手代の集いのオーソリティに、カルテルの営業支援をすることを打ち明けた。この時までは、あくまで、東の海システム会社でやっているのと、同じような営業支援を考えていた。ただ、いずれ会社を辞め、カルテルへの転職を望んでいることだけが、今までとは違っていた。手代の集いのオーソリティは、男に協力することを約束した。男は、個人事業主の技術者ばかりを扱っているブローカーに声をかけた。そこの技術者を懇意にしている元請けの案件に参画させたのだ。もちろん、カルテル経由である。以前、男の会社にいた技術者が、営業として席を置いているシーナジャポシステム会社を昇流に加えた。ブローカーから指示されたのである。そのブローカーとシーナジャポシステム会社の営業マンは古くから懇意にしていたのだ。シーナジャポシステム会社の営業マンが男の会社に所属している時から何かにつけ、ブローカーは会社に顔を出していた。ブローカーのお金好きを匂わせる言動に事務員は嫌悪感を抱いていた。カルテルのボンクラ営業マンは男の押しの強さに引きずられて契約を結んでしまった。カルテルとシーナジャポシステム会社は初めて契約を結ぶことになった。カルテルの事務所にシーナジャポシステム会社の営業マンが訪れるとき、男はわざとカルテルの事務所に行き、シーナジャポシステム会社の営業マンと鉢合わせることにした。自分が身を置く会社、そこに在籍していた人間に、会社を裏切っていることを匂わせるために、わざとそんなことをしたのだ。カルテルのボンクラ営業マンは、その契約時に男がやってくることに躊躇した。会社にバレないか？ことがだんだん大きくなるのではないか？俺は巻き込まれたくない。そんな思いで。大丈夫か？と、LINEで男に聞いた。あの人は、清濁合わせ持っている人なので大丈夫。と帰ってきた。シーナジャポシステム会社の営業マンは、世間では、真面目で人が良いと評判であった。その実、男が表現するような清濁合わせ持っているは、あながち間違いではなかった。技術者から営業に転じたため、営業成績は振るわなかった。技術者時代に懇意になったブローカーには随分助けてもらっている。今回もそのブローカーからの話である。カルテルの事務所で会った男に違和感を覚えつつも目をつぶった。何食わぬ顔でカルテルとの契約を結んだのだった。この契約がトリガーとなり、男は会社の営業をそこそこに、カルテルの営業に力を注ぐことになっていくのである。